はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
どうもおめでとうございます。
ありがとうございます。
先ほどお聞きして
はい、
下の娘さんですよね。
そう、あの3人娘の真ん中のね、うん、
あ、そっかそっか、3人娘さんの真ん中の次女さんが、
はい、
結婚されたというか、
はい、
籍を入れられたということで、
籍を入れたと、
うん
うん、
今日はまあ収録が、まあ、13日なんですけどね、
はい、
木曜日なんですけど、
うん、
お話さっき聞いてみると、
はい、
なんか日付変わると同時に、
そうなんですよ、
本日
夜中のね、うん、要は午前0時、
はい、
なった瞬間に、はい、婚姻届を
役所に
、うん、その警備員さんがいるんで、
はい、
その警備員さんに手渡すという離れ技をやってきましてね。
うん、ね、僕昔聞いたような聞かないようなって感じですけど、
はい、
なんか届けって24時間出せるらしいですね。
そうらしいんですよね。
婚姻届も出せるんだ。
そうそう、
へ
え、今回初めてそれも知りましたね。
僕らそうですよね。なんでまたそんなことされた。
アルナさんね、うん、この2018年の9月13日という日がね、
はい、
その今年1年の中で最高にいい日と、
うん、
いうことという話で、
最高にこの暦的にいいということですか。
暦的にも大安から何から全部合わさって、
何からって、例えば大安は僕は分かりますけど、他に何
か、あとですね、その何、転写日というね。
転写日、どんな字書くんですか。
はい、あのね、うん、天国の天ですね、
はい、
それに写っていう、こんなん御社の社かな、これは、
はあ、許すっていう字ですか。
許すっていう、
はいはいはい、
それに日、うん、日ですね、
はい、
転写日、
はい、何です
か。それともう、これは、うん、これはね、うん、全てのね、
はい、
過ちをね、
はあ、
もう全部許していただける日という意味があるらしくて、
この日は、
この日は、
今日は
ですね、
そう、まあ、真っ白になって、
そうそう、
うん、全てがもう全部消えて、
うん、消えて、
うん、今日だけは、
そう、清らかな日で、
清らかな日ですね。
に、
うん、あとは何になるんですか。
あとはその、一粒万倍日という、
はい、これもどんな字ですか。
車の、うん、一粒ね、一粒って一粒、二粒の一粒に、
はい、
1万2万の万ですね、
はい、
それに倍、1倍2倍の倍ですね。
一粒万倍、
万倍
日、
それの日ですね、
はいはい、
一粒万倍日、これは一、
うん、
粒のね、
はい、
実が、
うん、
もう全て万倍という、
うん、
もう何万倍にもなるという、
一粒がもう万になると、
万になるという、うん、もう満たされる日という意味ですかね。
そりゃとんでもない日ですね、うん、それが3つ重なっちゃったわけですか。
そうだから、大安と転写日と一粒万倍日がこう3つ全て重なった日が、
うん、
今日だと、要は9月の13日だと。
だもうだ、結構これもじゃあここまで待つ人多いってことでしょうね、結婚する人
でしょうね。だから、うん、今日すごいでしょうね、きっとね。
めったにない日ということですもんね。全て罪が許されて、
そう、
1円が1万円になって、ね、万倍になるわけですから。
万倍なんですかね。
うん、しかも大安だと、なるほど、すごいな。
しかし、まあ、よく探しましたね、この日をね。
いやいや、結婚するお二人でしょ、
うん、うん、
やっぱりまず大安を選ぶでしょうね。
そうですわね、
うん、で次にいい日探すでしょうね、
うん、
うん、で今やほら情報はすぐネットで手に入るから。
あ、そうですね、
うん、婚姻届け良い日なんか言ったらもう多分ザーッと出てきますよ。
あ、そうか、
うん、それの トップを選んだんじゃないですか。
あ、うん、あ、でも初めて聞きましたよ、 こんな転写日とかね、一流万倍日
なんか調べな分からへんで、
本当に
うん、そうなんや、まあ新しいことを始めるにはとてもいい日だったってことでしょうね。
そうですね、
うん、なるほどなるほど、
うん、
あもう3人も娘さんいらっしゃって、もうおじいちゃんになる日も近いね
ですね、
うん、
あもうじいじになる日がね、
じいじ
いつになるかですわ、
うん、お年玉あげて、運動会行って、
そう、
いろいろ借り出されますね、
うん、体もつかいな、
ね、まあ一人や二人ぐらいやったらまだしもね、
うん、
ポコポコでき始めるとやばいですよ。
そうですね、
うん、という、僕も娘二人でしたわよう考えたら、まだ今のところ兆しなしですけども、
うん
うん、結婚まだしてないんで、
はい、
あそっかそっか、さもうケイミンさんも大変ですね、じゃあね、
ね、本当あの、うん、お疲れ様、ご苦労様ですわね。
ご苦労さんですね、24時間体制で受付して、多分昨日は列をなしたと思うし、
しかもね、あの、うん、こうちゃんとね、
はい、
あのバックパネルをね、
はい、
あのバックにしてこう記念写真も撮ってくれてね。
バックパネルって何です？
あのハッピーマリッジとかね、
うん、それが
ユーミングなんて、そういうあのこうボードがあるんですよ。
警備室の近くにあるわけですか？
いや僕そこはまだ知らないんですけど、
うん、
多分あ
るんでしょうね。そういうことでしょうね、
それで後ろにね、はい、駿河区役所なんていう名前がこう出てて、
区役所って書いてある、
区役所やって、それをバックにあの記念写真を撮ってくれて、
それも真夜中に、
真夜中にね、
警備員さんがやってくれると、まあね、全ての役所でやってるかどうか、まあ調べていただきたいですけども、
ねえ、しかしまあ粋なことをしますわね、役所も。
そうですね、うん、ほんまね、初めてそんな、そこまでやってくれるんだ、
ね、
じゃあまあ別れることはないということですな、
でしょうね、
うん、はい、よかった、めでたい、
まあ、そう願って、
はい、じゃあもうとりあえずおめでとうございます
ありがとうございます、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はですね、第9回、
はい、
うつからの脱出で、澤さんがゲストで出てきてもらいましてね、
はいはい、
もうなんやかんや8年ぐらい前ですよ。
もうそんな経ちますかね。
経ちますね、330何回ですからね、
そ
うか、もう9回ですからね、澤さんの時は。
あ、
うん、まあ8年は経ってるんじゃないかなと。
あ、早いですね。
ねえ、あれから、うん、今はパーソナリティとしてこうやってやっていただいてるんですけど、
はい、
久しぶりにちょっと澤さんのお話を聞きたいなと、
は
あ、いうことで、私あの今日はノープランでやってまいりましたんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ねえ、澤さんがまあそうだな、旅、まあこの城下の旅に出会う前の、ちょっと人生、
はい、
どんな感じやったのか、多分まあ、きっかけになっているはずなんで、
はいはい、
相当なことがあったと思うんですけど、まあ、ちょっとその辺の話からお聞きしてよろしいでしょうか。
そうですね、
うん、
まああの、ま、僕のね、この性格がね、
はい、
できたっていうのも、
うん、
あの、まあ、遡ってみれば、
ほう、
あの、まあ、小学校の頃にいじめにあったと、
はいはい、はい、
いうことがあって、
うん、
でまあそれがまあかなりね、
うん、
の年になるまですごく根を引いて恨みを持っていたというのが、はい、まあすごく根にあると思うんですけど、う
ん、その自覚はあったんですか？
ありました。
あ、もうずっと頭から離れない的な。
そうそうそう、ずっと断るごとになんか恨む心が浮かんできてね。
ああ、相当、じゃあ相当ないじめだったんですよね。
そう、こいつら絶対許さないっていうね、
うんうん、そうか、
そういうのがあって、うん、
はい、
だからあのその、 なんとか自分の身を守らなければいけないというような、
はい、
意識がすごく強くなっちゃったと思うんですよね。
ああ、対人関係の中でも。
そうそうそう、うん、だからね、なんとかこう取り入ってね、気に入ってもらおうとか、
はいはいはい、
あのそういうなんていうんですかね、媚びを売る、
媚びを売る、はい、
うん、まあそんな、うん、あの形をずっとこう取っていたような記憶があるんですね、うんうんうん、
なるほど、
うん、だからあの社会人になってね、うん、なってもその、はい、なんか大きな組織の、
はい、
下に収まって、
うん、
あの日々本当にねこう安定した安泰な日々をね送りたいという意識がすごく強かったんですよね。
ああ、そういう大きな傘の中に入って、
うん、そうそう傘の下に入ってね、
入ってね、
何事もない穏やかな日を過ごしたいという、
守られて、
そうそうそうそう、
はいはい、波風立てず、
うん、
うんうん、
でもまあそうはいきませんわね、だから、
ああ、
うん、何かやっぱトラブルがあったりとか、まあ、嫌なことがあったり、当然人生ですからね、
それありますわな、
うん、まあ山あり谷ありで、
ええええ、
でその嫌なことがあった時に、
はい、
もう逃げる癖がついてたと思うんですよね。だからもう何かあるとすぐ背中向けて、
はい、
ヒュッて逃げちゃうんですよ。
逃げる、具体的に言うとどう、
具体的に言うともうだから
会社の中でどうやって逃げるんですか。
だからもう会社辞めちゃったりね。
あ、会社を辞めてしまうという逃げ方。
例えば人間関係で嫌なことがあったら、
はいはい、
あもう辞めたって逃げちゃったりね。
うんうんうんうん、逃げるのもやっぱり自分を守る一つの手段ですもんね。
そうだと思うんですよね。
うん、
反面ね、
はい、
あのものすごくその変な自信があって、
はい、
うん、あの他人にできることならば、
はい、
俺にも絶対にできるわという、
うんうんうんうん、
その何の根拠もない、
はい、
ただ空自信っていうんですかね、
はい、プライドは高いと。
そう、ものすごくプライド高くて、う
ん
う
ん、はい、
だからあのこの会社辞めてもね、
うん、
次の会社行ってもなんとかなるわいと、
うんうん、
いうような形でまた転職して。
なるほど。
ただあのそのくせね、
うん、
その会社の仕事に対するスキルを勉強して伸ばそうという意識は全くなく、はい、
なくてね、
うん、ただまあやればなんとかなるわと、
うん、
いうような形で、それでまたあの壁にぶつかる、はい、仕事の壁にぶつかったり、まあ、
そっか、でそうな、うん、
でまた辞めて次に行ったりとかね、
うんうんうんうん、
だからあのそんなこう壁にぶつかったり嫌なことがあったりするたびに、
はい、
それに背中を向けてこう逃げていくというね、うん、
なるほど、
まあ、そんなね、
うん、
あのことを繰り返して結婚してもそうだったんですよね。
ほうほうほうほう。
だからもうその人間癖がついてるというか、
うんうんうんうん、
嫌なことに対して背中を向けるというね。
あ、それは結婚生活の中でもあるんですか、そういうことが。
そうです、そうです、
うんうんうん、
だからあのなんか嫌なことがあったり、
はい、
そのカミさんとなんかあったりとかね、
はいはいはいはい、
あってももう、うん、そこでね自分でこう頭の中にシャッター下ろしてしまうんですよね。
あ、
だからもうそこでもう一切そのことはもう感知しないというような、
うん、この話はもうここで終わりみたいな。
そうそう、
うん、
あ、だから本当にもう自我中の自我っていうか、
うんうんうん
うん、自我の権限みたいな性格で、
うん、でも自分を守るという傷つきたくない、嫌な思いしたくないっていう。
そうだから、
うん、
その要は誤信ですわね、自分を
誤信ですよね、はい、うん、それはよくわかります。
そうだからそれ 100% 人間だったでしょうね、う
ん、ああ、まずそれを一番大事にしてたと、
そうそうそう、
はいはいはい、
うん、まあ本当にもう 100% 自己中っていうかね、
うん、そうなると逃げおせない時がやってくるわけですか、やっぱり。
そう、
うん、
あのねこれ本当断言しますけどね、うん、
はいはい、
あの要は、
うん、
逃げるってことは、
うん、
あのその問題を全部残していくじゃないですか、
やっぱり、
うん、だからその問題というエネルギーがね、
はい、
残ってると思うんですよ。でそれ、ね、そういうことに背を向けてばかりいるから、
うん、
あの残してきたそのエネルギーがどんどんどんどん膨れてきてね、
あ、
結局ニッチもサッチもいかない状態に追い込まれると。
逃げるということは結局逃げれてないということですか。
そうそうそう、
うん、それを後回しにしてるだけであって。
そうなんですよ、
うん、
もう相手はね、
はい、
いくら背中向けて逃げてもね、
ほう、
もう後ろからもういくら何倍にも膨れてね追いかけてきたんですよね、うん、
はあ、
もう本当に今思ってこんな感じです。
だんだんそれはこう雰囲気でもこう感じるようになってくるんでしょうね、収束感とかなんか。
そう、もうね、追い込まれてくるんですよ。
やっぱり精神的にもそうなってくるんですか、うん、
それもどんどんそれプレッシャーで感じてきて、
ひしひし感じる。
そうそうそう、うんうんうん、で結局ほら僕の場合は何の資格もないじゃないですか、ただ運転免許があるだけで、おのおのの会社にいた時にもね、うんうん、その時にスクリューを伸ばして、うん、じゃあこの資格を取ろうとか、
あ、じゃあこれができますっていうものが特になかったと。
そうそうそう、はいはい、何もない、
運転はできたけどっていうことですね。そう、うん、
だから年取ってね、うん、で50過ぎて職も失って、はい、うん、じゃあなんとかしなきゃとね、いうことで焦って、
うん、
うん、それであのいろんな会社こう面接受けたりね、するんですけど、はい、結局その脈絡のない仕事ばかりしてきたんで、
うんうん、
でまあ面接官からすればあなた何もないじゃないのっていうことで、
うん、
もう受ける会社すべて蹴られましてね。
あ、うん、そっか、厳しいですな、ね、やっぱ50超えると、
うん、それでも収入もないしね、
はい、これはこれは、うん、
そのためにまあ亀さんとも折り合いが悪くなって
なるわ。そう、
うん、だからもう毎日がね、その針のむしろで、うん、
はい、
だから亀さんとの会話の中でもね、
うん、
何か言われるともう全部自分に対する責め言葉に聞こえちゃうんですよね、
はい、ああ、変換されるんですよね。
そうそうそう、変換されて
聞こえちゃうんですよね。
そう、うん、だからお金の話になると、
ああ、かんかん、
もうお前解消ないからだっていうようなね、
うん、もうすぐそういうに通訳されて聞こえてくる。
そうそうそうそう、うん、
そうやった僕も、
うんうん、もう自動変換されてきちゃうんですよ、
うん、今月ちょっとしんどいっていうこと、もうその一行だけでね、
そう、
もう逆上しますもんね。
うん、
うん、
あか
ん、
もう どうせ俺が稼ぎがないからなっていうね。
そうそうそう、
もうそっちにもうどんどんこう意識がいっちゃうんですよ ね。
向こうはほんまにちょっとしんどいと言ってるだけな話なんでね。
そうそうそう、
現状報告を普通に言ってるだけやねんけど、なんかお前の会所内心のおかげで私ら家族ひもじい思いしてるみたいに聞こえちゃうんですよね、
う
ん、あれね、
不思議
とね、あの時っていうのはほんまよう分かるわ、
うんうん、あともう一つはね、要は自分が何も思ってないし、
うん、
だから結局 そこも追い込まれて、あ、俺無能だと、
うん、
もう何の能力もないわと。
そっか、
うん、まあそこに落ち込んだんですね。
そりゃきついっすな、
うん、だから、うん、俺もうダメだな、ほんとダメ人間だっていうね、う
ん、でも仕事せんわけにいかんわけでしょ。
そうそうそう、
うん、
だからちょっとねその前後がね、うん、記憶が定かでないんですけど、
はいはいはい、
飛び込みセールスマンのね仕事を
飛び込みセールス、はい、
うん、してて、うん、した時もあって、
はい、大変よ。
でその時もうつの、あ、もううつ病になっててね、
うんうん、
でその時うつのまま仕事やってて、それでこう飛び込みセールスなんで、
うん、きつい仕事ですよ。
そうだから、もう全部蹴られるじゃないですか、玄関でね。
僕悪いけど蹴る方ですわ。
そうですよね、
うん、
いやだからほとんどそうですと思いますよ。
よっぽどなんか、あ、今度来たらっていうものないですからね、基本的にセールスの中で。
そうそうそ
う、うん、プラスアルファですもんね。
うん
うん、
だからその遠くでね、その、はい、2,3 人の奥さんがね、
うん、
こう井戸端会議というか立ち話してるのを見ると、
うんうん、
あの人たちは俺の噂をしてると、
うんうんうん、
遠くで見ながら、あ、セールスマンが来た、嫌な人が来たというような会話をしているんだろうという、うんうん、
言われてましたね、この間もそれ。
そう、意識がこう、うん、出てくるんですよ、
自
分がね、
うん、何でもそうなりますわな。
そうだから、もう頭の中にそのネガティブなことが、
うん、
もうちょっとしたことでうわっとこう湧いてきてね。
わかる、
うんうん、
桜の木でも僕見下げられてると思いましたもん、あの時は。
まあ、木にね、
あ、上から人見下ろしやがってって、
うん、
そんな思ってんの僕くらいですよね、桜見ながら。あかん時も全部そう見えますね。
そう、
聞こえるしね、そういう風に、うんうん、分かるわ。
何かにつけて全部自分をね、
あ、
自分に対して何か言ってる、何か責めてるというか、
うんうんうん、
そういう意識になっ ってしまうんですね。
それがね、ほんまにそう聞こえるし見えるし、もうその苦しみたるや、僕もちょっと打つ手前まで行ったんで、わかりますわ。それでも澤さんセールス続けてらっしゃった。
でもまあ結局ダメで、
そこも逃げますか。
逃げて、
逃げるというかもうできないですよね。
そうですね、もう仕事はなんならないですから、
で
それでやめて、
やめて
また無職になって、
はい、
当然収入もないし、で、当然かみさんともうまくいってないし、まあ、そんな中で、やっぱ本当に俺はねダメなんだなというね、やっぱ俺がいることでみんな周りに迷惑かけてんじゃないかっていう、そちらの意識にこうずっと追い込まれてるんですよね。
はいはいはいはい。
で結局、俺がいなければまあね迷惑かけないし、で家族もね、まあかみさんの実家もあるしね、なんとか生活できてくんじゃないかと、俺がいることでみんな、苦しい思いしてるんだから、俺もいなくなればいいんじゃないかっていうことで、でどんどんどんどんこう自作願望にこう追い込まれてるんですよね。
そうやな、
うん、
僕も調べましたもんね、保険、自殺しても降りる保険に入りましたもんね。
ただまあ当時保険に入る金もないんで、だから、その死に方もね、その電車にものもあれは痛いなとかね、
痛いな、もう痛い、まあ一瞬痛いでしょうね。
そう、だからそのね、本当ね、死にたいくせにそんなことも考えてね、で結局首吊りも苦しいしとかね、そんなことも考えながら、やっぱ薬しかないかとかね、そんなことを考えて、でも本当にこれ現実なのかなという、なんとかこれがね一夜覚めたら夢であってほしいなとかね、そんな思いがもう、本当夢であってほしいな、夢であればいいなという思いの中で、何かないかっていうか、やっぱこうネットでね、探してて、何か救いがないかと
魔法のような、
そう
一発逆転。
そうで、ある日、出会ったのが、この人生上昇塾。
はい、もううちに、ね、ああそうですか。なんか願望実現、成功法則、宗教とかいろいろありますけど、そっちにはいかなかったんですね。
そうだからね、あの夢、ワードをね、キーワードをね、夢とかなんとか、そんな感じだったのかな、それで言ってて、でパッて目に留まったのが、あなたの現実はすべて夢ですみたいな、そんなワードがあったんですよ。でそこにパーって惹かれて、それでそのざーっと読んだらね、その観念によって、あなたの世界はね、幻想の世界で生きてますとか、あなたは、あなたの人生を生きていませんとか、そんなことが書いてあったと思ったんですよ、
その時の心境としては。それがヒットしたというか、
本当に夢ならいいな、
夢や、そうやね、そうなりますよね。
だからもうこれ、まあ嘘でもなんでもね、
もう何でもいいですよね、聞けばいいんですからね、
本当ならばと、もうただそこに惹かれて、それでずっとそのブログっていうホームページをね、毎日こう見てたんですよ、ね。
ああそうですか、ありがとうございます。
それで、ただ見てるだけでね、もうこいつはらちあかんわと、いうことで、じゃあ一度セッションを受けてみようと、いうことで初めて足立さんのセッションに申し込んだんですよね。
そうですよね、11年ぐらい前かな、
ぐらい前ですね。
そうやった。
そうで、その当時はね、死ぬ気満々の状態だったんで、
そうですよね、
だから足立さんと話させていただいて、ただ言われてることをね、その最初からもう頭からほんま 本当に信じるってことできなくて
そりゃそうだ
本当かよという
そっからですね大体が
そうそうそう、うん、本当にそうなのか、
うん、
で結局3回のセッション終わって、
はい、
それで最終でね、
うん、
足立さんからまだその生きる死ぬという意識的なこう思考はありますかということを聞かれて、
はい、
うん、でまだ、はい、まだ死というものが、うん、離れませんっていうことを言った記憶があるんですよ。
ああそうですか、
うん、
そうやってね、
そしたら、うん、足立さんからじゃあ、うん、やりましょうと、
はい、
もうこのコースに入ってね、
うんうん
うん、まあ当時お金なかったんですけど、
はいはい、
まあそれもねまあ、うん、後でいいんで、
うん、
まあ、とりあえずもうコース入って、うん、とにかく上階やりましょうということで背中を押していただいて、
ええ、
それでテイクオフコースに入って、
そうでしたよね、そんな感じで やり始めて、
そうですね、
うん、そっかそっか、うん、そっから澤さんは、まあ、千本好きの澤と異名を取ったぐらい、まあ、千本好きってあれは憲法の言葉でしたっけ、
そうそう、少林寺拳法をね、うん、昔やってましたんで、
ほんまにあれ千本こうつくわけですか少林寺拳法って、
まあ確実に千本まではいかないと思うんですけど、うん、
け
ただまあ本当にね、
うん、
厳しい修行でもう月々ケレケレで、
は
い、まあそれを仮に例えて千本月千本蹴りというね言い方したんですけど、
ザクッと千本ということですね、それぐらいやるぞと、
そうですね、
うん、それで観念浄化も千本好きの沢という異名があったぐらいで、もう一日やりまくったと、
そうですね、
当時は、うん、
だからどのぐらい浄化したの、教材でね、
はい、
3000の教材があるじゃないですか、ですからもうまずもうこれ一から全てやろうと、
うんうん、すごい、
だからもう一日どのぐらいやったんだろうな、150、200近くまで、
うんうん、
当時仕事ないから、
はい、あそっかそっか、
だから車で出て、
うん、
で静かな公園の駐車場行って、でもう仕事が終わる時間になるぐらいまで、
はい、
ずーっと車の中でやって、
うんうんうんうん、すごい、
もうその繰り返しでしたよね、
もうやるっきゃないですもんね、
そうだからもうこれでダメなら本当に死のうと思ってましたから、
うん、そうですね、次の手がないわけですからね、
そう、ほんと敗寸の陣で、
うん、
もう後ろ駆けですから、う
ん、それが良かったのかもしれないですね、もう逃げ場がない、
そうそうそうそう、
うん、もう逃げようがない、
うん、もうほんと追い込まれて追い込まれて、
うんうん、あとはもう知るかやるか、
そう、
うん、
ですからもうほんと徹底的に集中してやったんですね、
やってました、やってありました、ほんまに、
うんうん、それで3ヶ月ぐらいね、経った時に初めて空っぽの体験したんですよね、
そっか、もう3ヶ月で、
3ヶ月ぐらいでしたね、うん、確か、
そうよかったな、それタイミングが、うんうん、あれでドーンと景色変わっていったんですね、あそこから、
そうなんですよ、うん、本当に思考がなくなって、
はい、
意識はあるんですよね、
うんうん、
こう見てるし聞いて聞こえるしというね、はい、その意識はあるんだけど、
うん、
何にも思考が出てこ
なくなっちゃって、
あれと思って、
うんうん、これかーっていうね、
本当なんだこれと思ってね、
うんうんうん
うん、ですからそれ境に鬱が本当にこう消えていったんですよね、
ね、鬱の原因っていうのはもう思考病なんでね、
うん、
うん、それがでも誰もが、僕もそうでしたけど、思考こそ自分だと思ってるわけですから、
はい、
ね、そのああいう妄想思考というか、
うん、
ね、そういう声が聞こえてるとか責められてるとか、そういう勝手に妄想思考が変換して、それが自分の思いとして、来るわけですから、ね、自己嫌悪とか、ね、うん、自責の念とか、まあ、いろんな形でもう実際攻撃してくるんでね、
そうですね、
うん、あれはもう耐えられなくなってくるわけですよね、心も、
ね、
うん、それが自分じゃなかったっていう思考が出てこな くなった時に初めて、その完全同化っていうところがパッと離れるんですよね。
はい、
うん、新しい世界というか、まあ、もう、
そうそう、う
ん、まあ新しくもなんともないんですけど、うんうん、もう今までの思い込みだったっていう決定的な瞬間ですからね。
そうですよね、
うん、それが現れるとなるとそこからほんまに変わってきますし、
うんうん、
その時の話を第9回で話されてましたっけね。
あ、そうですね、
うん、
そうだからスーパー行ってもね、
うん、
欲しいものが何もないと、
はいはいはいはい、
いう経験もしましたしね。
うんうんうん、あ、そんな話してたな。
ただ商品が並んでるだけでね。
うんうんうん。
それに対する欲が何も出てこなかった
っていう
ことがあって、
不思議だったでしょうねあれね。
そうなんですよ。
うん、ああ、要するに印象的な話やったなそれ。
それまではね、
うんうん、
あ、これつまみニードだとかこう衝動買いをね、うん、こう。本当行くたびにしてたのが、
うんうん、
その日何もなかったんですよね。あ、
ほんまのなぎ状態ですよね。
そうそうそう、
うん、
うん、ただこうただその状態を見てる見てるっていうか、
あ、すごい
だけというね、
うんうんうん
うん、そんな感じでしたね。
ほんまよかった、それがなかったらね、
うん、
うん、なかなかほんまかいなっていう疑念も落ちないし、
そうそう、
うん、それがだからあのタイミングが良かったですよね、3ヶ月後という、
うん、だからあのそれからですよ、あ、うん、これ本物だわと、
はいはいはいはいはい、
うん、もうこうこれしかないわというね、うん、
確信ですよね、そっからは。
そうそう、だから余計その拍車かかりましたね、
うん、あ、そっから本格的にね。
そうそうそう、
あ、そこでやめちゃうっていう方もいらっしゃると思うけども、
うん、
サラさんの場合はそっから本格的な旅路というかな、
そう、
うん、
だからどっかにまたあれですかね、その抜けたという救われたという意識はまだなかったんでしょうね。
なんだろうな、峠越えたみたいなのはあると思うんですよ、
うん、
あの底つきをして、底つき感ってあるじゃないですか、
はいはい、
うん、あれがそこだったなみたいな感覚、
うんうん
うん、だからそれは必ず感じてはると思うんですけど、まだ底ついて上がっていってる途中だなと、
うん
うん、こっからまだ先があるなみたいな、そんな感覚は多分まだあったん違います。
そうですね、
うん
うん、だからそうは言ってもまだそのなんていうんですかな、自我は荒れるんですよね、
うんうんうん、
だからこの間のあれは何だったの、
あ、そうなるそうなる、
うん
うん、
なって、
うん、
でなんでこんなに腹も立つし苦しいし、
うんうん、そうだよね、
うん、気力もなくなるわ、そんなん繰り返し何回も何回もね、
うん、
出てきて、
そうやね、逆にああいう体験をしてしまうと、うん、そのギャップが大きいですよね。
そうそう、
うん、
なんとかその時の状態に戻ろうという、
そうそう、そうなるそうなる、
うんうん、その意識がね強いんですけど、
う
ん、
そうなりますわ、
うんうん、
でもそれがまたも、まあ、一つの動機になるんでね。
そう、モチベーションなんですよね。
そうそう、それが悪いということではないわけです。
そうそうそう、うん、また一生懸命頑張ろうっていうような形になって、
はいはいはいはい、そうですね、
うん
うん、
だからまあね、本当にドツボにはまり、またそこから出て、
うん、
またはまりという、その繰り返しをずっとこの8年間やってきましたからね。
そうそうそうそう、で、まあ澤さんの場合はほとんどの落とし穴にはまって優等生なんで
優等生、
うん、ある意味ですよ、うん、だからほとんどの落とし穴に1個ずつ丁寧にはまっていただいて、うん、それをどんどん埋める作業をしていって、
はい、
だからほんまに丁寧に進んでるという感じですよね、
うん
うん、だからね、パーッとこうなんとか落とし穴にはまらんとうまいことスーッとこう抜けていく人もたまにいるんやけど、
はい、
はまり直しに帰ってくる人が多いんですよ。
うん、
うん、結局ね、それショートカットできない落とし穴があって、うん、スッとこう抜けたような感覚でもう終わっちゃったみたいなんで、やめてしまうとまたはまるんでね、
はい、
うん、はまり直しっていうんですけど、
うん
うん、それより澤さん全部丁寧に一個ずつはまっていくんで、
はい、
うん、もう抜けた時はもうほんまに戻ってくることないですから、
うん、
ああ、本当に丁寧にやられてると思いますよ。
ですね。だから今この今のね今日現在でね、うんうん、あのだから本当にこう翻弄されるというか、
はいはいはい、
自我に、
うん、
もうそれは本当になくなりましたからね、
うん、もうないですわ、
う
ん、
そうだから、うん、かといってまだあの字がぶち入れてないんで、
うんうん、
あのいろんなこの荒れる難具というねその繰り返しはあるんですけど、
う
ん、
そりゃそうですね、
うんうん、ただ そこでもう全部終わってるんですよね。
そうそうそうそう、
こう切れてくるっていうか、そうあと引かないっていうかね、
そういうことですよね、
うんうん、
それからね、まあちょっと勘違いされる方いるんでいると思うんでちょっと説明軽くすると、
はい、
自我ってそもそも存在していないんですね、
うん
うん、だから自我が消えるということはないんですよ、
はい、
うん、ですから現れたり、また、消えたり現れたり消えたりはこれはもう人間やってる限りずっとあるわけであって、
はいはい、
うん、ただしそのエネルギーの問題なんですよね、
うん
うん、だから、思考も感情もエネルギーですから、
はい、
例えば怒りのエネルギーが一番強烈ですよね、
はい、
うん、あのやっぱりガーッとエネルギーがもう津波のように押し寄せていっていつの間にか持っていかれちゃうんで、
うん、
足立さん怒らないんですよねなんて言われたことあるけど、まあまあそんなこと絶対なくて、反応として怒りというエネルギーはやってくるわけですから、
はい、
ただしエネルギーがもうドーンと下がってるわけですよね、
うんうん、
もう別に私は正しさを正当化する必要もないし、もう被害者意識もないし、
うん、
だからそんな怒りのエネルギーを使う場面というのがあんまりない、
うん
うん、ですからエネルギーがちっちゃいわけですよ。
そうですね、
うん、だから、うん、波で言うと何回か僕言ったと思うんだけどさざ波程度、
はい、
確かに足を濡らす程度はやってくる。それは悲しみもあるし喜びもあるし、
うん、
いろんなものがあるんですけども、うん、みんな足をスーッとこう濡らす程度でスッとこう波が引いていくんですね、
はい、
うん、だから全く問題がないしその波に持っていかれないということは、うん、意識はいつも今にあるということですから、
うんうん、
こういう状態に入っていくわけですよね。
うん、そうですね、
うん、
僕もね前はあの本当瞬間に湯沸かしでしたから、
はいはい、
もうなんかあれだとかもう血が上ってね、
ほうほうほう、
本当にこう気が長いというもう短気な性格でしたからね。
ただそのそんなイメージないけどな。
ああ、
短気
そうよく言われるんですよ。だから見た目はね、う
ん、なんか穏やかな。
見た目はすごくそういうふうに言われるやすいんですけど、うん、性格的にはもう瞬間湯沸かしなんですよ。
そうだったですか。
ただ今はね、
うん、
その度合いが本当小さくなったんですよね。
はいはい。
だから本当にそのこう怒りがやってきても、
うん、
それが分かるんですよね、
はい、
来たっていう、
うんうんうん、
その一歩引いた形で、あ、今頭に来たなっていうのが分かるんで、
うん、はい、
あのその瞬間にもうそっちにこう囚われちゃうっていうことはなくなったんですよね。
そうね、分かりますわ。そのあ明らかに以前と比べて、離れるのが早いですよね。あのもう一日中持っていかれてる時は持っていかれてた、うんうん、昔は、
はいはい、
3日かもしれないし、
うん、
それが今やもう本当に数秒の時もあると思います。
そうですね、
来たエネルギーが来たっていうところで、気づいちゃって、
そうそうそうそう、
うん、それがスーッと引いていってムカムカ 2,3 分してるかもしれないけど、
うんうん
うん、もう本当にスーッとこう下がっていく感じが分かりますもんね。
そうですね、
うん、
うん、だからあの面白いですね見てると、
はい、
あさっきね本当に怒ってたのに、
うん、
もう全然関係ない
ないっすもんね、
思考が来てるというね、うん、
そうそうそうそう、
うん、何考えてんのこいつと思いながらね、
そうやね
自分のことをね、
う
ん、
だからねあのよく知的な幼稚園児っていうじゃないですか、うん、まさにそんな感じですよね。
うん
うん、本当に幼稚園児に戻るんじゃないねんけど、まあ懐かしい感じですよ、時代のね、
うん、
その時その時の感情思いっていうのを感じて生きてた、時代が我々も全員がみんなその時代を経てきてるので、
そうそう本当そうですよね、
うん、それに近くなっていくわけですよね、
うん、
うんうん、
その時にはそれしかないというね、
そういうことですわ、
うん、でそれが場面変わったらまたそれしかないというね、
そうそうそうそう、 それがね、思考が自分だと思い込んでいると、
うん、
その思考がまたその感情を再現しよるんですね。
はいはい、
うん、自分が正しいということを主張する思考に乗っ取られたら、
うん、
やっぱりその記憶が何回も何回も再生されていく、
はい、
うん、でその正しさを向こうに認めさせなきゃいけない、で今度怒りのエネルギーを使わなきゃいけないわけですよね、
うん、そうですね、
うん、だったらあえて自分で怒りというものを再現して、嫌な気持ちになる、アドレナリン出て、体が硬、くなって、ストレスを感じてて、これ自分でやってるわけですからね。
そうですよね、
うん、だからね、思考が自分ではないって本当に感覚的にはっきりすることって、
うん、
めちゃくちゃ大事なんですよ。
本当そうですね、
うん、もうここだけでもいいぐらいですけどね、
うんうん、だから今までね、
うん、
いかに無駄なそのエネルギーをね、
はい、
あの使ってきたかというね、
うん、
もう本当それに尽きましたね。
そうですよね、
うん、
8割方どうでもいいことにエネルギー使ってたでしょうね、
うん、もう本当そう思いますよ、
ね、1日の時間も使った、エネルギーも使った、
そうそう、
うん、それが使わなくていいって分かった、
うん
うん、それだけで生きるのが軽くなるし楽になるし、
そうですよね、
うん、
そうだからね、特にあのもう人目を気にするような方だったんですけどね、あのそれがなくなったんで、
はい、
だから本当そっちに使うエネルギーがなくなっただけでね、うん、本当にお気楽になりましたよ。
あ、そうか、もう人目あんまり気にならないですか。
もうならないですね、
うん
うん、
そっかそっか。でもはっきり言って、いや、その8年前の収録の時とはまた今全然違う風景見てるんでしょうね、
うん、いや本当違いますよ、もう、
うん、
あの時は当時はね、まだ、うん、当時はまだね、あの、うん、自我の比率が結構大きかったと思うんですけどね、
はいはい、
今はもうね、毎日お気楽ですわね、
うん、本当にね、もう、うん、あの時のなぎ状態っていうのは、
うん、
8年前9年前の澤さんにとっては、もうショッキングな体験だったじゃないですか、
はいはい、
思考が出てこないとか、
はい、
スーパーで欲が出てこなかったとか、
はい、
うん、でこれもう8年後の今ってほぼもう日常化してるじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、不思議な出来事もないし、うん、神秘体験でもないし、
うんうん、
ほぼ日常的な体験になってきて、
そうそう、
うん、
だから今あれですもん、スーパー行ってね、
うん、
あ、いいなと思ったら買いますもんね、
うん、そうそりゃそうだね、そうそうそう、だからほんまにそうね、これぐらい時間かけてゆっくりゆっくり、染み込んでいくんでね、あのあれが特別感っていうのが消えていって、
うん、
うん、それが普通の日常的になってきて、
そう、だから、
うん、そうなると欲がある、欲がないって全く同じことなんでね、結局
そうですね、
うん、
うん、欲しきゃ買うし、
そうそうそうそうそうそうそう、あ、おもろいね、で、うん、あの時はね、欲がない自分になれるんちゃうかと思ったはずなんですよ、
うんうんうん、
あんなに楽だったから、
そうですね、
うん、思考が出てこないことが楽、欲を出さなくて楽、
うん、
うん、であんな僕もずっと思った、あの中で生きていったらどんだけ楽なんやろうと、うん、それはまだ実は分別してるんやけど、
うん、
その時あの時苦しいから気づかないんですよね。
ああ、そうですよね、
うん、その分別が、うん、実は原因だったっていうことあの時気づかない、
はい、
うん、そういう素晴らしい側面を見たらもうずっとその側面の中で生きていきたい、
うんうん、
でそれはまた時間をかけてその分別心も落ちていくわけですね、
はい、
うん、いやいやいやいや、もうありがとうございます今日は。
いやいや、とんでもないです。
今日ね、むちゃくちゃなんやろ伝わってると思いますよ。
そうですか、
うん、あ、いや伝わってる、うん、僕がどうのこうのっていう仕組みの話してんじゃなくて、
はい、
澤さんのこの10年のね、
うん、
10年もっと前からもう小学校時代からのね、
はい、
いきさつから今までの中の旅の風景語っていただいたんで、
うん、はい、
皆さん共感されてます。多分皆さんほんまにそういう時期もあると思う。やっぱり不調な時はありますよ、うん、人間って。
そうですね、
うん、何を言ってもうまいこといかへん、うんうん、でどうしてもやらなあかんの分かってるけどやれないとか、
うん、
逃げてるって分かってるんやけど逃げてしまうとか、
はい、
僕もずっとそうやったし、
うん
うん、でもそれが追い込まれるんやけど、その追い込まれるっていうことからはここからスタートする ていう、
そうですね、
ものも実はあるんですよ、
うん、
だからね、一つ忘れないでいただきたいのは、この世界の唯一の救いというのは、
はい、
現象だということなんですよね、
はい、
うん、例えば鬱でずっとその鬱が、
うん、
これからも続いていくだろうと思考は言いますけども、
はい、
それはありえない、
うんうん、
必ず昨日と今日は違います、
はいはい、そうですね、
うん、そうで今日と明日まだ違う風景見てるんでね、
はい、
うん、だから、現象世界やから必ず、何事全て変わっていくんだと、
うん
うん、だこのままっていうこともないし、
はい、
うん、で一寸先分からないんでね、
うん
うん、ただ澤さんがずっと逃げの人生から、もう迎えなきゃいけないところに追い込まれて変わったように、
はい、
うん、ぜひね、もうしんどいっていう人はちょっと、もう金城下やってくださいっていうよりかは何か自分がね、はい、何か見つけてほしいですね、
うん、
うん、で、
そうですね、
うん、なんかの出会いだと思うんですよ、やっぱきっかけって、
はい、
人との出会いかな、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそうや思いますわ、
うん、
うん、
やっぱ本当、うん、その時の縁ですわね、
縁ですね、
うん、
だから、最後はやっぱり縁から逃げないということやね、
はい、
うん、そういう縁が巡ってくるので、巡ってきたらぜひ、一回飛び込んでみましょう、
そうですね、
で実際澤さんみたいにやってみてください、
はい、
これやらんとわからんところがある、
そうだ、やっぱ体験しなきゃ分かんないですね、
ね、
うん、
でもう本当そう、体験、まあ体験体験体験が全てではないんですけど、
はい、
やっぱり実践が全てなんで、
うん、
うん、もううんちくとか理屈はまあ僕否定してないんですけど、
うん、
理屈を本当にその理屈が正しいのかを実践で確かめると、
はい、
うん、この、繰り返しをやっていかんとやっぱり本当の理解っていうのやってこないんで、
そうですね、
ね、
うん、
はい、ぜひね、観念浄化、やったら観念浄化で結構、座禅やったら座禅で OK ですから、
はい、
何か一つねこれぞと思うことを見つけて一度、とことんやってみていただければなと思います、
はい、
はい、今日澤さんどうもありがとうございました、
いやこちらこそありがとうございました、
またちょっとしばらく時間空けて、
はい、
澤さんで作らせていただきますんで、またいろいろ楽しい話聞かせてください、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしたでしょうか、澤さんありがとうございました、
ありがとうございました、
それではまた次回。